気持ちがいい秋晴れの日、公園の芝生で寝転がったら、顔の真横に犬の糞。どうも、ラフでございます。いや、私にはですね、高校2年生にもなるね、息子こと、まあ、ジュニアがね、いるんですが、このジュニア、まあ私が言うのもなんなんですが、この偏差値70を超えるね、公立の進学校に通っております。いや、あのね、私や、私の嫁の頭では、到底入学することなんて、ままならない学校でございまして、どっかの世代の天才の遺伝子が、覚醒遺伝で出てきたんちゃうかいの、と、まあ、素直にすげえなって思ってるわけなんですが、この高校2年生に上がる前に、まあ、大手予備校のね、春季講習のね、体験に行きたいとね、言い出しまして、まあそっから、そのままその塾にね、通っているわけなんですが、いやーまあ、部活が吹奏楽部で、ただでさえね、忙しい中、まあほとんど毎日部活帰りに塾に行き、授業を受けたり、まあ自習室で勉強したりということで、帰りが遅くって、ほんまかいなと。ほんまにそんなにね、毎日塾に行っとるんかいなと。まあ私は中学校の時塾をね、サボりまくっていたんで、いや、ほんま、言ってんの?ってね、ちょっと疑ってるというかね、ほんまかいなってね、信じられなかったんですよ。でね、先週、この塾のね、三者面談がありまして、なんか嫁が寝坊したからっていう理由で、無理やり行かされたんですが、でね、まあ、ジュニアのね、担当するスタッフの方が、まあ、そこの校舎のね、一番上の方ででしてね、あらあらと、えらい期待されとんかいなとね、まあ、話をしていたんですが、まあ、この前までのね、夏休み、まあ、部活も忙しい中、毎日のように塾に通い、頑張ってましたと。ご存知でしたかと聞かれ、ご存知ないですと答えました。で、何やらね、もう人に言われんでも、まあ、自分から勉強する意識がありますと、そこは安心していますとかね、言うとるわけなんですよ。おいおいおいおいと、マジかと。こいつすげえなとね、感心してしまいまして、先生曰く、2年生の10月からはもうね、受験生として扱いますと。目標のね、大学がここと、まあ、ここら辺で、そのためには、この勉強が必要で、この授業と、この授業がどうのこうの言うて、まあ、それを踏まえた上で、では一旦ね、見積もりを作らせていただきますということでございます。で、出てきた
見積もり。金か。
なんと、130万円でございます。いやいやいやいや。予備校ってこんなにするんですか?まあ、1回で払ったら、20% オフとか、らしいんですけれども、それでも、110万円ですよ。払えるかいと、こんなもんと。思っておりまして、その帰りにね、M さんと合流して、飯を食いに行ったんですが、嫁、見積もりを見て叫んでおりました。
無理!
はい、始まりました。一人笑い第76回ということで、この番組はずっと笑っていたい年のスピンオフ番組として私ラフ一人で喋るポッドキャスト番組です。いやー予備校って死ぬほど高いんですね。どうやら私の小遣いカットとへそくりの強奪を防ぐことはできそうにありません。でね、まあ、久々にね、嫁とジュニアとで、その時ね、飯を食べたんですが、まあね、やっぱりね、ジュニアのね、部活の話になるわけですよ。まあ、サックスの担当の男の子で、まあまあ、水分の中ではぼちぼち男前なんちゃうかってね、いう、まあ、ジュニアのね、同級生がおりまして、前回のね、定期演奏会の、まあ、演劇というか、まあ、ミュージカルではね、主役級のね、役をやったりで、しかもね、まあ、楽器も、まあ、サックスですよね。すごく上手なわけですよ。ほいでもってね、このサックスの男の子、1年生のね、だいぶ早い段階から、まあ、彼女がおりまして、クラリネット担当で、小柄でよくね、笑う女の子が、まあ、彼女なんですね。でね、なんか、 このクラリネット担当の女の子が、まあ、先にねこのサックスの子に告白したみたいなんですけれども、その時サックスの彼には、まあ、中学時代からのね彼女がいたのかな、まあ、そんな理由で一旦振ったんですが、その子と別れて今度は彼から告白をして OK ということで、小一ごときが非常に高レベルの恋愛をねしているわけなんですよ。それがこの前のコンクールの時なんですけれども、そのサックスの男の子が同じサックス担当の女の子とこの二人で座ってね演奏を聴いてるんですよ。すごい楽しそうに。いやいやいやいやと、そんなことしたらねクラリネットの彼女嫉妬するんちゃうんかと、大丈夫かってね思っていたんですよ。そしてこの前なんと、水部がですね、千葉ロッテマリーンズのねスタジアムに招待されて、まあ、そこで演奏した後野球観戦をすることができたんですけれども、そこでもこのサックスの男の子と女の子が隣同士で座ってるんですよね。あれれと、大丈夫かなと、高2の分際でなんちゅうことしとるんやとね、非常に羨ましく見ていたわけなんですよ。ジュニア曰く案の定ね、クラリネットの彼女は、しょっちゅうの機嫌が悪くなっとるということで、その時には彼が結構あたふたしてると言うとるんですが、ほんならお前なんでそんなねみんなの前でその子と一緒に座ってするんかいのと言うと、なんとこのねサックスの彼女が隣に座りに来るみたいだということですよ。いや、しかも、このサックスの女の子、こういう手は何なんですが、私から見たところ、めっちゃ綺麗です。いやー、魔女の匂いがしますね。いや、まあ、でね、まあ、そうかいなと、じゃあ彼は不可抗力かいなと、話していたら、そうでもないらしいです。また別の女の子に演劇での歌の相談をされ、二人きりでカラオケに行ったということでございます。なんやねんと、ほんま羨ましいわ、ほんま。しかしね、まあクラリネットの彼女は大変ですよ。まあそんな彼は持ってね、まあもしね部活のこの中で別れたりしたら、お互い気まずくてね、周りもちょっとどう扱っていいんかねわからんようになるから、まあできればね波風立てないようにしてほしいですよ。で、まあ、ジュニアはジュニアでね、華奢なねトロンボーン担当のね可愛い彼女がいてね、楽しくやってるみたいです。まあ、ボランティアの関係もあってですね、まあ、ディズニーランドのチケットがですね、うちにね、2枚ほど余っておりまして、ジュニアに彼女と行ってきたらってね、言うとですね、行かないと言うんですよね。なぜじゃと。どうしてじゃとね、聞くと、ディズニーランドにカップルで行くと別れるっていうね、まあ、変なジンクスがあるから行かないって言うとるわけですよ。いや、まあ、可愛いやっちゃなと思いましてね。まあ、しかし、チケットどないしようかなと、誰かにあげようかなとね、思いながら、まあ、2、3週間経ったんですけれども、ジュニア、一転してチケットが欲しいっていうわけですよ。別れるから行かへんのちゃうんってね、聞くと、彼女からね、そんなことで別れないよってね、言われたとのことでございます。なんかムカつく！まあ、私の愛するジュニアでございますが、これほどのリア充感を見せつけられるとなんか羨ましくってムカついてしまいましたでね、思わず言ってしまいましたよ。あーあーああと、いいよなジュニアはと、青春して楽しそうでってね、俺にはそんな青春なかったなーってね。するとジュニアが、そっかーと、じゃあねラフの分まで青春するねってね。いやいやいやいやいやいや、それは違う、全然違う、俺は俺で今から青春したい。はい、では今回この辺というところで、番組では皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターでハッシュタグズトワラ、ひらがなでズトワラとつけてつぶやいていただけたら、私喜んで見に行かせていただきます。メールの方は Gmail アカウントズトワラ @gmail.com、 zutowra@gmail.com の方までよろしくお願いいたします。というわけで最後までお聞きいただき皆さん、おおきいんです。そして、さよなら。